皆さんお元気ですか？山小屋の小屋番をしておりますひまちゃんです。この番組は小屋番の私が山のことを中心にアウトドアについてやんや語る番組です。改めまして小屋番のひまちゃんです。よろしくお願いします。今日は1月31日に行ってきた大山登山についてお話ししたいと思います。大きいに山と書いて大山と読みます。よく同じ漢字で百名山である鳥取にある大山と間違われることがあるんですが、私が今回行ったのは神奈川県の丹沢山系にある大山です。まず大山の紹介をしたいと思います。標高が1252メートル、登山口である駒山道入り口の標高が320メートルなので932メートルの標高差の山となります。登山というのは目指す山の標高ではなく、標高差が大きいほど体力が求められ難易度が上がります。例えば目指す山が2500メートルでもロープウェイで2300メートルまで上がれれば標高差200メートルです。標高差200メートルというのはとても楽です。ですが標高が1000メートルの山でも海抜0メートルから登れば標高差1000メートルとなり、結構大変な登山となります。今回の大山は標高差932メートルということで、なかなか本格的な山なんですが、大山はケーブルカーがあるのでケーブルカーを利用することで標高差562メートルとなり、登山入門にはぴったりの山となることから、登山初心者から上級者まで多くの人が登る大人気の山です。関東地区のおすすめの登山ガイドなどには必ず掲載されているほどメジャーな山となっております。大山は中腹に大山阿夫利神社があり、山頂には奥社があります。阿夫利神社は古くから霊山として御数計を集めてまいりました。大山は別名雨降り山や阿夫利山とも呼ばれ広く親しまれております。この雨降りの名は常に雲や霧が山頂に生じ雨を降らすことから起こったと言われ、古来より雨乞い信仰の中心地としても広く親しまれてまいりました。どのぐらい親しまれているかというと、多くの小中学校の校歌に使われておりました。私の通っていた小中学校でも校歌に使われておりました。富士山が見える地域ですと富士の山とか富士山のとか歌詞に使われることがあると思うんですが、大山が見える地域では同じように校歌の歌詞にあふり山やあふりねといった歌詞が使われております。大山はその他にも大山参りといい、江戸の時代鳶などの職人たちが巨大な木立ちを江戸から運び、滝で身を清めてから奉納と山頂を目指すといった他に例を見ない庶民参拝だったので、今では日本遺産になっております。そうした姿は歌舞伎や浮世絵などに取り上げられ、また手形が不要な小旅行であったことから人々の興味関心を呼び起こし、大山参りは江戸時代には大流行りし、江戸の人口が100万人の頃、年間20万人もの参拝客が訪れたそうです。といったところで大山の紹介は終わりにさせていただきまして、今回私が登ったルートをたどっていきたいと思います。まず登山口までは自家用車で行きました。車は登山口にある伊勢原市営の大山第二駐車場、通称豆腐広場に車を止めて登山スタートです。まず駒山道を通ります。細い道ではありますが舗装路になっており、両サイド商店が並んでおります。お土産屋さんや飲食店、特に名物とされているお豆腐料理のお店や旅館などが立ち並んでおります。駒山道という名の元になっている駒屋さんもあります。階段362段、踊り場27段を登ればケーブルカー乗り場に到着です。だいたい15分ぐらいで到着します。次に阿夫利神社の下社を目指すんですが、ルートが3つあります。1つ目はケーブルに乗る、2つ目は男坂を登る、3つ目は女坂を登るルートです。私は今回女坂のルートを通りました。ケーブルを使わない理由は、お昼12時ぐらいに山頂に着きたいので、ケーブルを使うと 早く着きすぎてしまうのと、いっぱい歩きたいのでケーブルを使うと物足りないのでケーブルは却下。男坂は以前に通ったことがあるんですが、結構な悪路で急勾配なのであまり通りたくないので男坂も却下。という理由と、女坂を通ると途中に大山寺というお寺さんがあり、今回はそちらにも寄りたかったので女坂を通りました。ケーブル乗り場からだいたい20分ぐらい歩くと大山寺に到着します。大山では厄除け開運になるという瓦け投げというのがあるんですが、瓦けというのは漢字で土器と書いて瓦けと読むんですが、私は今年後役なのでぜひやろうと思い大山寺に寄りました。受付で300円払うと2枚の瓦けがもらえます。この瓦けとは天下星の土器で直径 2.5 センチの小さなお皿のようなもので、中央には厄除けと書いてあります。投げて厄を落とし、砕いて厄を払い、的を通して願いが叶うというもので、この瓦けを投げることで厄払いと開運になるというものです。お寺は山の斜面にあるので上から下に向かって投げるようになっており、途中にはフラフープのような輪っかの的があります。はい、私の1投目は木に当たって砕けました。2投目石に当たって砕けました。的を通すことはできませんでしたが、無事砕けたので厄払いになったかなと思います。この瓦けは土にすぐ戻る素材だそうで、割れた後の心配は無用とのことです。厄払いもできたところで、次の目的地である阿夫利神社の下社を目指します。大山寺から20分ぐらい登るとすぐに到着します。下社には江戸時代の木立ちを持った人の像があり、茶屋やカフェがあったりします。ここまではケーブルで来ることができるので、登山客以外にも一般の観光客の方が多く、とても賑わっております。境内の左手に回ると、登る、拝む、門と書いて東拝門があり、ここからいよいよ本格的な登山がスタートします。ここから山道を進むんですが、大きなカーブごとに番地が振ってあり、1丁目から始まり山頂が28丁目となります。1丁目から28丁目までだいたい所要時間は1時間半、 1.6 キロ、標高差562メートルの登山がスタートします。大山は登山道にも見どころがたくさんあり、歩いていてとても楽しい登山道になってます。8丁目には夫婦杉と呼ばれる根元が1本に見える2本の杉があったり、14丁目にはボタン岩と呼ばれる岩があり、足元に見られる球体の岩のことでボタンの花のように見られることから名がついたそうです。続いて15丁目には天狗の花付き岩というものもあります。岩に直径5センチぐらいでしょうか、まん丸い穴が開いており、その穴が奥まで続いていることから天狗の花付き岩という名がついております。そして20丁目の富士見台、名の通りここから富士山がドーンと綺麗に見えます。手前には丹沢山系でも人気な鍋割山なども見えます。そしていよいよ山頂である28丁目、阿夫利神社本社の鳥居が見え進むと境内があり、そこを越えると大山の三角点があります。標高1252メートルの頂に到着です。山頂にはちょうどお昼ぐらいに着きました。楽しみにしていた山頂ランチですが、本日のメニューはステーキです。前の日から筋切りをしてハーブにつけておいたお肉をシングルバーナーを使いミニ鉄板で焼きました。ジップロックに入れてきた白飯にお肉を乗せて豪快にいただきます。晴天無風の登山日和、心地よい日差しとお肉と白飯、幸せすぎました。もうこのまま寝たいと思ったんですが、登山には登りだけでなく下山というのがあるので、ここは我慢我慢、食べたら荷物をまとめて下山開始です。 下山は来た道を下るだけ。大山は人気の山ということもあり、登山道も整備されてますし、分岐も少ないことから道迷いもほとんどありません。なんといっても登山客がゼロということがないので、何か困ったことがあれば周りが必ず助けてくれます。ただ一つだけ注意は、冬場は山頂のトイレが凍結して使えないこともあるので、阿久里神社で済ませてくることや携帯トイレを持っておくことなどは注意が必要かもしれません。ぜひ機会があったら日本遺産である大山に登ってみてくださいね。以上、2回目の放送は大山登山についてでした。番組の感想はツイッターで @山小屋キャストでつぶやいてください。山小屋はひらがな、キャストは CAST です。ではまた次回元気にお会いしましょう。バイバーイ。